情報番組、あふれる笑顔に寄り添って。この番組は地域とともに生きる幸せづくり、社会福祉法人旭会の提供でお送りします。皆さんこんにちは、松井理恵です。この番組では毎週旭会の施設を訪ね、介護に関するさまざまな情報をお伝えしています。今週は先週に続いて社会福祉法人旭会理事長の青柳克夫さんに今年の抱負を伺います。先週もお話を伺いましたけれども、今週も青柳理事長に抱負などを伺っていこうと思います。青柳理事長、まずお誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。今日は、69歳になりましたので、はい、よろしくお願いします。
放送日の1月8日がお誕生日なんですね。
そうなんです、はい、誕生日なんです。
どんな1年にしたいと思っていらっしゃいますか。
今年はですね、やっぱりその障害の方をもう少し深掘りしていきたいなというふうに思ってます。まだまだ障害の部分というのはですね、まだまだそのいろんなものが確立されてないんですね。これはやっぱり公益法人が取り組まなきゃならない、一つの大きな案件だと思いますね。はい。
昨年こう障害の介護というものに関して、サポートというものに関してまた新たな事業を展開していらっしゃいますけれども、はい、意外にこう高齢者の介護と障害を持った方へのサポートっていうのが全く違う分野だった、世界だったというふうにおっしゃっていらっしゃいますね。
はい、それはその通り、もう全く違うと思いますね。対象の方がやっぱり違いますのでね。
必要とされているサポートもまた違う。
やっぱり違うと思いますね。
介護保険も違う、内容も違うとおっしゃってます
ね。そうですね。はい。ただ共通する部分もあるということです。はい。特にやっぱり障害の方の場合はご本人もですけど、ご家族の支援っていうのが重要だと思いますね。私。はい。ご家族が非常にやっぱり大変苦労されてますよね。でやはり困らないできないというか、その親御さんが自分の手から離せない、ね、その気持ちは十分分かりますけど ね、やっぱりいずれどうしても自立させなきゃいけないという場面が来るわけですよね。その時がいつなのかということですよね。
旭会、ね、さんでもこう、ね、ご高齢の方に対しても、ま、いつまでもこう自立した生活ができるよ、うん、それ継続できるような支援というのをこれまでの歴史の中で行ってきたじゃないですか。はい、それが活かせそうということですよね。うん、
それはね、同じだと思います。高齢者も障害の方もですね、やっぱり自立というものを目指すべきだと思いますね。これはね、国も言ってます、やっぱり。はい。
こう冷たいとかではなく、実際にそういう立場になってみると、その自立することというのがすごく生きることの励みなんですよ。
はい。だから障害の方でもですね、私思うのは機能訓練、今高齢者も機能訓練を第一義に考えています。これと同じように障害の方もですね、実は特に機能訓練をやっていくべきだと思います。今後、うちも、いよいよ今年その部分にですね着手をしていきます。はい、でどんどん機能訓練をやっていただいて、いろんな部分をですね、可動域を広げたり、いろんなことをして、まあ、体全体を強くしていくという、そういう方向に今行こうとしてます。
はい。ちょっとね、具体的なお話出てきましたけれども、2つの、介護が、二手になるものという話ありましたけど、その共生できる、それから共生していくようにこれから持っていくとおっしゃってたんですが、その、具体的な今は一つですよね。
そうです。はい。
他にも考えてらっしゃることってあるんですか。
ただそれをやるだけでもかなり大変なんですね、実際は。はい。でそういう意識に、どのぐらいこの親御さんとかですね、ご本人が見ていただけるかなんです。まだまだないんですよ、そういう場所が。宇都宮もですね、県内に。ですからそういうものに少し目を向けていただけるようなものをね、我々も考えていかなきゃいけない。ただやるだけではダメなんですね。それを持ってくる、誘引してこなきゃいけない。はい。
デイサービスとかもね、かなりスポーツジムのようなとか、はい、これまでのこうデイサービスでのイメージとはもうかなり変わってると思うんですが、それもご家族のね、皆さんも理解してる、そのご家族も含めてこう理解していただく取り組みみたいなのは培われている部分があると思うので、はい、それがまたご障害の中でもということですか。
はい、そういうことです。はい。もう高齢者もね、 今機能訓練自立ですよね、うん、これがもう何つっても欠かせない今のナンバーワンですよね。高齢者においてもですね今同じだと思いますこれは、はい、ね、上の中へ引きこもってるだけ、就労に行くだけではやっぱりね機能は回復していかないんですよね、はい、だからこれはね同じ状態でやっぱ進めていくことが、まあ、今後大事だと思いますね。まあ、その口火が、まあ、うちが切れたらいいなと思ってます今、はい。
まあ、こうねそこ の2つのこう共生というのがこれから必要になってくる選手もおっしゃってましたけれども、さあその2025年なんですけれども、他に行っていきたいという目標抱負などはいかがでしょうか。
はい、今はまあ、さっき言いましたグループホームを含めて、はい、デイサービスの方うちもまた引き続き、はい、事業所を増やしていく、もうすでに2つ決まってます。はい、今年度オープンするのはもう2つ決まってましてですね、今後もデイサービスの方は、まあ、機能訓練を主体として、まあ、今うちは南部地区から東部地区にかけてデイサービスをやってるんですがね、やはりもうちょっと中心部、それとまあ北部まで行けるかどうかあれですけれども、まあ、徐々にその地域を増やしていきたいなというふうには思っています。はい、
さあ、まあね、本当になんかまた、新たなことがスタートしそうな期待が膨らむ中ですけれども、毎年春に掲げていらっしゃる基本スローガンはこれは3月いっぱいまで続きます。はい、今年、まあ、今年度が、勝ちにラッキーの勝ちあり、負けに偶然の負けなし、介護の当たり前に挑戦し、これまでにない介護を作っていきます、常に介護の領域にチャレンジし続けます。はい、まさに今まだ、ね、先ほどおっしゃってたことが続いているという感じです
ね。そうですね、はいはいはい、ね、偶然の負けはないということです。勝ちにラッキーの勝ちはあるけれども、うん、負けに偶然の負けっていうのはないんですよ。負けるというのは何か原因があるわけですよね。それをやっぱり取り除いていかないと法人としてはやっぱり存続できなくなってしまうので、
新しいことも、ね、できなくなっていきますしね。 はい、その思いに期待を寄せながら、はい、また今年も旭海さんの動き、また情報などをお伝えしていきたいと思いますので、はい、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
どうでもない、よろしくお願いします。
はい、ということで今週も青柳理事長にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
旭海について詳しく知りたいという方は旭海のホームページで情報を知ることもできます。ひらがなでも大丈夫です。インターネットで旭海と検索をしてみてください。お電話でもお問い合わせいただけます。旭海のお問い合わせは 028-688-1555 028-688-1555 です。来週からはまた各施設を巡っていきたいと思います。介護の情報番組、あふれる笑顔に寄り添って、この番組は地域とともに生きる幸せづくり、社会福祉法人旭海の提供でお送りしました。